音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。どうも、レディオ DTM 佐藤直です。質問通り、まずはメンバー紹介から。岩橋くん、スタッフです。
はい、岩橋です。
ディレクター金子さんです。
金子です。
前回に引き続きゲストはサルサから鈴健です。
はい、サルサの鈴木健介です。よろしくお願いします。
お願いします。前回ちょっと音楽の話しちゃったけど、うん、
結構真面目に話してましたね、うん、
よくないね。
やっちゃったな
ちょっと待って、なんで俺番組側からそれ言われなきゃいけない
なんかわかんないけど、俺らも久々に音楽の話したなって思ってる、
ね、そうだよね。
俺ら音楽番組なんだけどさ
そうなんだよね。ラーメンとね、怖い話を軸にね、
ラーメンとこういう話を軸に音楽番組をやってるメディアなんで、かなり、あの、すみません、僕の携帯にスリランカから電話来たんですけど、何ですか怖い怖い怖い怖い
怖いですね。
すみません、失礼しました。ちょっと前回を、まあ、踏まえてですけども、うん、岩橋くん、ちょっとね、はい、なかなか口を挟むタイミングなかったかもしれないですけど前回を聞いてみて何かありますか？感想、聞きたいこととかない？
は、うん、そのアルバムができたのは結構2018年頃ってお話だったんですけど、うん、コロナ禍でそれが進まなくなった時は何されてたというか、曲とかを次に向けて作ってたんですか？
そうだね、まあ僕らはその本当にめちゃくちゃ最初にコロナが流行って
ちょっと待って、中根子さんがずっと笑って
めちゃくちゃ本題な質問するじゃん
俺も思ったよ、真面目だな
、ね、もうちょっとなんか脇道の話するかな、ね、直球の話ですよ、ね、
最近食べたラーメンどこが欲しかったですかぐらいの話くるかなって思ってたら
まあでも質問としてはすごく真っ当
な、
まあ、
なんなら俺はこの後フォローアップしようとしてる質問だったんでよかった。
あ、そうなんだ。だからその僕らはその初めにめちゃくちゃ流行った時はあのちょっとさすがに控えようっつって、うん、スタジオ入んなかった時期もあったけど、でもこれはやっぱいつまでもね、まあライフワークなわけでいつまでもやらないわけにはいかないねっつって、もうすぐスタジオ入ってもうずっと練習してたって感じですね、うん、曲作りと、うん、
ちなみにさ、うん、言うてさ完成から2018年から5年6年経つわけじゃないですか、うんうん、はいはい、もうアルバムできてるんじゃないですか。
だからもう次と撮れるぐらいにはなってきてるんで、もう少し、曲の、まあ、入れる曲の構成とか考えて何曲か作り出してたらもう多分撮れるね、
うん、ああそうっすよね、うん、まあだからそこで生まれてくる曲もまた楽しみだよね。
そうやっぱりね、でもやっぱコロナの影響がめちゃくちゃあったから、自分の気持ち的にもね、
はいはいはい、
だからなんかその時にさ、すごく久々にライブとかする時にさ、
うんうんうん、
なんか曲くれえなとか思ってさなんでこんな世の中暗いのに暗い曲歌わなきゃいけねえんだよみたいな気持ちにもちょっとなったりもしたけど、
はいはいはいはい、
だからちょっとねちょっとポジティブな曲な何曲か作って
なるほどね それも楽しみですね。
そうそう、だからそういうのもやっぱ関係あるんだなって思うよね。なんか、
うんうんうん、
昔のさ人のさインタビューとかをさ読んでると、
うんうん、
これはニール・ヤングが直前に友人が亡くなったことを思って作ったアルバムですみたいな
ある
じゃん、
はいはいはい、あるね、
そういうことってやっぱあるよなと思うから、自分のことでもちょっと実感したこのコロナ禍だったな。
まあこれはね、だからいろんなミュージシャンそうっすけど、あの状況からどんな曲を作るかっていうのはさ、うんうんうん、すごくパーソナルが現れる部分でさ、
うんうん、
なんかそれがまたね、サルサの場合はだから2018年ぐらい出んのかな2028年ぐらい出んのかな
そうそうそう、次はね、そう、そのペースで
もう忘れてるよ、まあ、コロナのことなんてっていう頃に
レッチリより開けるから俺毎週会ってんのにレッチリより
やばいペース感ですけども金子さんからも一個質問が来てますね、
はい、
うん、久しぶりにこういう話もしたいんだけど、まあ、自分でよかったら言ってもほしいですけども、サルサのレコーディングってどうやってるのっていうね。レコーディングの話も確かにあんましてないね最近ね、
う
ん、
そうね、僕らは
こだわりがあるのとかさ、
僕らは今回出したアルバムも前回のも ピースミュージックっていう、はい、中村総一郎さんってイライラ帝国とか坂本慎太郎さんの仕事が、まあ、有名だけど、まあ、他にもめちゃくちゃいろいろやってる人なんだけど、そこでトラシマスタリングエンジニアとしても有名なんだけど、
そうすね、
レコーディングから僕らはそこでやってもらってます、
うん、間違いないやつ
です、ね、で中村さんと仕事するのは結構楽しくて、
うん、
その割とプロデューサー的というか、まあ、中村さん自身もそのちょっと俯瞰で物を見るタイプだから、
はい、
まあ、もちろんエンジニアってみんなそういうとこあると思うけど、
うんうん、
でそのやっぱロックフリークとしてもやっぱり信用できるから、
うん、
そのあじゃあこういうあこの曲ちょっとこういう感じでじゃあ重ねてみようかみたいなアイディアとかも、ああなるほどなるほどねって思うことばっかりだから、
うんうん、
そういうアイディア出ししてくれるという意味でもすごく信用してるし、
うん、
こっちの意図も割と早く組んでくれるんで、
うんうんうん、
中村さんはそうですね。だからあんまレコーディングのそのこだわりって言ったらまあ普通に一発で撮るぐらいかな。変な補正とかはうちはあんましないですね。
もう完全にアンサンブル全部一発撮り。
ギターも一応入れてるはず。使ってるかはちょっとどうしたんだっけな。一応せーので撮って、
うんうんうん、
でギターだけ別の部屋にアンプを置いてるから、
うんうんうん、
それをそのまま使ったんだったかまた別撮りでギターを取ったんだかちょっと忘れちゃったけど、
うんうんうんうん、
でまあそんなような感じの撮り方をしてます。
なるほどね、うん、まあ一発撮り感はありますよね、
うんうん、
かなり。てかまあ僕思うんですけど音源とライブって別物って言うんですけど、うんうん、まあサルサの音源って僕結構再現性高い音源なんだよなって思ってて、あ、まあそれにさ付随してライブのこうフィジカル性とかが出てくるんだけど、結構そことのね差も俺そんなに大きくはないと思ってて、どっちかというと音の質がちょっと差が出ていて、
うんうんうん、
リスニングミュージックとして聴けるものなのか、
そうっすね、うん、
ライブハウスでこう爆発的に踊らせるものなのかっていう差があるぐらいで、うんうんうん、やっぱりそのグルーヴ感とかね、
うん、そうっすね、まあ、そこはそう音質はねやっぱりライブで感じるあの音がぶつかってくる感じみたいのはどうしてもやっぱ出せないので、
うんうんうんうん、
少し引いた状態というか、まあ、あんまりその、うん、なんだろう音圧稼ぐようなこともせず、割とその日常聴けるような音質で仕上げたいなっていう感じはある。まあでも演奏自体が大きく変わるわけでは当然ないので、そうですね、その通りだなと思います。
うんうん、また中村さんは確かラーメンも好き。
そうなんですよね。中村さんからね無言でラーメンの画像が送られてきて、それを俺が当てるっていう。でそのサルサメンバーも入ってるんだけど、そのグループに一言も言わないからあいつ
は。虫。
虫。
これさ、俺もさ、うん、そういう人いるのよ。
いるよ、ね。
マジなんなんて思う、うん。なんか試されてる気持ちになるんですけど。無言ラーメン、
日々そのクイズ答えてるから、ね、か
あるあるあるあるですね、これはラーメンフリークのね。まあまあそんな感じで、またさらにね話を進めていくので、うんうん、もう一曲聴いてからね、いきたいなと思います、はい、じゃあ次曲紹介お願いします。
ニューアルバムアングルからウォッシュです。
音楽と喋ろうレディオ DTM。 というわけで、サルサでウォッシュお送りしました、はい、うん、ラーメンの話しないって言ったのに、
あ
これ分かる人多分ほとんどいないですけど、
あそれさ初めて言われるな、これ初めて言われるぞ気がするぞ。
ラーメンの話しないって言ってたのに、うん、歌詞で言っちゃってるじゃんっていう
これ気づいた人初めてですね。
マジ、
うん、
ちょっとダメだよ。ラーメン話禁止なんだよ。
ちょっと待って待って。でもやっぱね、日々食べてるから影響を受けてるから。
しかも良くない歌詞だから。まぶしゃぶっていう。
あ、まあ、そうそうそう。そうそうそう。まあまあそれはその頑固のね家元がよく言ってたんです
よ。そうなんですよ。
そのワードでちょっとやっぱ作っちゃいましたけど。
講師近藤ですよ。
そうそう、うん。でもやっぱり経験してることを歌にしてるんですよ。言ったでしょ。
確かに。
間違いなくね、そうじゃなきゃ伝わらないんだよね。
私まあね、 マジでロックンロールだからね。
そうですよ。頑固ラーメンはロックンロールですよ、
うん、本当に思うから、うんうん、まあ仕方ねえな、ここだけは許しますけど本当に本当だったら厳重注意だよね。
そうっすね。
ラーメンの話してんじゃねえかよっつって。まあまあ、でこのウォッシュもね、あのすごくサルサらしい、まあ、なんかこのサルサらしいっていうグルーヴ感が出てきたのかもねってちょっと思うのもあるかな、うんうん、はいはい、なんか多分今までもそうだし、うん、いろんなバンドそうだと思うんですけど、いろんなバンドが引き合いに出されて、うん、いろんなバンドと比較されてっていうことが起きると思うんだけど、うんうんうん、まあサルサここまでやってきた時に、うん、サルサらしいなっていうか、うんうんうん、サルサ流っていうかね、うん、なんかそれがちょっと確立してきたのかなっていう感じがちょっとした。
いやそう思ってもらえるなら何よりですね、
うん、
まあ、もう20年近くやってるからね、
うん
うん、そうでありたいよ、
うんうん、すごくオリジナルになったんだなって気が僕はしますね、うんうん、特にこのウォッシュとかキンスでもそうですけども、うん、でこれちょっと前回から引き継ぎの話なんですけど、はい、アメリカの話ちょっと出たじゃないですか、
うん
うんうん、まさに今のさ、いろんなバンドが引き合い出されるけどみたいな話ともちょっとつながるんだけど、すごくやっぱ、国内外で、うんうん、受けとかさ感触って違うのかなとか、その辺も気になるんですけど、
うん、
アメリカツアーね、もうなんかさ全部で何回行ってるの？
2回、
2回行ってて、うんうん、どうなんですかその辺の感触って。
ね、これまあさっきの話ともやっぱりつながるんですけど、
うん、
単純にもうでも2回回って多分50本近くライブやってるんだけど、向こうでもう1回も滑ってないって感じもう全箇所爆盛り上がり
滑らん
の感じだから、なんかまあ単純に日本人が珍しいっていう地域とかも あるとは思うんですけど、
うんうんうん、
そのまあ都会とかでもちゃんとやってるし、大きな箱とかでもやってるし、なんかそのなんだろうな、僕はその日本でずっと活動10年ぐらいしてて、
うん、
なんか俺が思ってるより反応ないなっていうか、
うんうんう
ん、なんか自分ではいいと思ってるんだけどなっていう。でなんか売れてく友達とか、そのメジャー行く友達とか、フジロックに出る友達とか、はい、なんか出てきて、当然出てきて、
はい、
でそれに対してなんか多分、いや感じてる、言葉として思ってたわけじゃないし、なんかムカついてたとかでもないんだけど、
うんうんうん、
おそらくその引け目があったんだなと思う。
なるほど。
思う。おうおうおう。だけど向こうでツアーを回ってこうそれがなくなった、ほぼ。
なるほどね。
その はっきり言って承認欲求が全て満たされた。
もう
だから、うん、いやもうこれまで信じてたことを普通にやればめちゃくちゃウケるからっていう、
うん
う
ん、
だからこそ別に自分のやりたい表現を突き詰めなくてはいけないし、
うん、
その誰かに言われて曲げるようなこととか、売れようとして何かをするとか、うん、そういうことが一番ダメだって思った。そうだから自分に嘘をついちゃいけないっていうか、
うんうんうん、
それを向こうで学んだって感じです、
うん、なるほどね。その日本のこう受ける感覚とアメリカで受ける感覚っていうのはさ、
うん、
なんか違いがあるんですか？
ね、やっぱ感情表現がすごくシンプルなので、
うん、
このポンっていい演奏した時の盛り上がり方がもういいっていう時にいいってなるの。
あで、はいはい、
その日本でいいライブしてもなんかそのパチパチパチみたいなで終わっちゃう時とかって結構あって、
うんうんうんうん、
そのなんか自分の気持ちのその上がり方とかとそのシンクロしてんだよね、向こうの。
うんうん、なるほどね。
やってて割と気持ちがいいなっていう、うん、まあ、うん、日本で やるのも全然好きだし、うん、もうそこになんか日本がダメだとか全然思わないんで、まあ、文化の差なんだけど、なんか単純に自分の気持ちとそのシンクロして上がっていく感じがやっぱ全然違うね、
うん
う
ん
う
ん、なんかそのサルサっていうバンドが持つ肌感と、
うんうん、
なんかこうアメリカっていうところが持つその文化の肌感とっていうのが、うんうん、まあ要は合致してるんだと思うんですよ ね、
そう
ね、そこがシンクロするっていうのはね、うんうんうんうん、でもなんかそれもすごいわかるなっていうのも、まあ鈴研もみんなさ、みんなというかバンドのメンバーもそうかもしれないけど、うん、やっぱりそのじゃあ J-POP になりましょうとか あのチャートで1位取れる音楽を作りましょうとかっていうことよりも、うんうん、やっぱり自分たちが影響を受けてきた、うん、こうそれこそ人生を狂わされたロックンロールたちに影響を受けて、うん、ってなった時にやっぱりアメリカっていうのはすごく大きな土地だったりもするのかなと思うし、そうだね、うん、そういう音楽をたくさん聴いてきただろうし、うんうんうん、でその影響下にある日本の音楽がオリジナルになっていって、それをアメリカでやったら、うん、そりゃあっていうなんか、うんうん、なんかこう納得できる気もするんですよね、うんうんうん、やってる音楽自体で考えてもねっていうね。で今回のアルバムではツアーはまだ予定はないんですか？
一応その向こうでアルバムレコードを出してくれることになっていて、
うん、
今プレスの納期とかまで話は行っているの で、うん、でそれでツアーをどの時期に、まあ、ツアーはね行きます、あのただどの時期になるかがまだちょっと不確定だけど、
うんうん、
まあまあそれを持ってツアーを回ろうとは思ってます。
うん、うん、外貨を稼いでこないとね
そうですよ、もうね行くだけで多分すごいことになるから今は。
そうだよね、
円がねちょっとやっぱ弱いんで、
弱すぎますからね、うんうん、でも逆に向こうでバコンって ね売れツアーやって、うん、いろんなものが売れれば、うんうん、それだけで結構ね、うんうん、担保できるとは思うんですけども、まあ、楽しみだねアメリカツアー、うんうん、まあそれこそね欧州だって行ってほしい、ヨーロッパだって行ってほしいぐらいだけどね。
まあなんかなんかそれもなんか一回回るとさ、その向こうの人ってこれ良かったよってすぐ広めようとするから、なんかその別のヨーロッパのなんかでとかっていう風に繋がっていく、なんかねそんな風に前の2回のツアーでもなんかどっかから連絡来たりとかしたんだよな。
そうなんだね、
そういうことがあるんで、うんうん、まあそれはなんかだからまあそのみんなその自分のやりたいことをやっていくことが大事っていうか、そのさっき言ったけど、
うん、
それと同時にこう伝えることを諦めないこともすごい大事なので、なんかそのもうどうせ売れねえやみたいになってるでなんかおろそかにそれなっちゃうっていうのも僕はあんま好きじゃないので、うん、ちゃんと伝えていきますっていうのはやっていきたいね、うんうん、
なるほどね、うん、いやまさにそんな話をしたいなと思って、うんうん、この後半戦ではね、うんうん、いやなんていうのまさにさもう売れねえからいいやっていうさ、うん、バンドとかアーティストたくさんいると思うんですよね、うんうん、で実際さっき鈴研がこうアメリカに行ったことによって、うんうん、今までじゃあフジロック出てじゃあ武道館やってじゃあ M ステ出てとかさ、うん、売れまくったとかっていうさ、うん、アーティストを、まあ、横目で見ながらなんとなく引き目感じていたと、
うん、
でただアメリカに行った時に承認欲求が一気に満たされた、
うん、
ってなった時にさ、その自分たちが何を目的としてさそもそも音楽を表現していたのかっていうところがさ、うん、少しなんか俺は明確になるのかなって思ってて、うん、その承認欲求のもういろんな種類があると思うんだけど、
うんうんうんうん、
なんかその目的というか目標とか目的っていうかで、うん、なんか言語化すると何だったんだと思うというか何なの今でもそうなんだけど、
そうっすね、なんかまあでもやるのが好きなんですよね多分それは、うんうんうん、多分そうで、
うんうんうん、
もうここまで続いてるしきっと好きなんだろうなって思ってるけど、そのまあまあ音楽を作って演奏するっていうこと自体が目的でもあるので、
うん、
そうだからそれをより良くしていきたいっていう、まだ良くなる可能性があるからっていうかすごい良くなると思ってて、
うん、
まだ詰めれるところがいっぱいあるから、
うん、
でまたいい曲作りたいしっていう、もうほんとなんかシンプルな感じですねそこは、
うん、うん、なるほどね、うん、こうそれってさとてもこうアートな考えだなって思うんですよね、アーティストの考えだなと思ってて、うんうん、なんか結局は作りたいというその衝動と欲望が一つ満たされるっていうことがある、うんうん、
はい、はい、
でもそれこそ打ち合わせでね、金子さんが言ってた部分もあるんだけど、うん、まあじゃあバンドとして活動として具体的にこうなったら理想だな、金子さんがね言ってたのはそれこそ 年何回かリキッドルームが埋まって、そこには満員のお客さんがいて、うんうん、っていうことが毎年続けば、うんうん、ぶっちゃけそれが理想なんじゃないとか、うんうんうん、っていうそういうなんか具体的な何かはあったりした、それとも今ある
？具体的な何かはないですね僕は、
うんうんうん、
正直でもちろん大きな会場でやれたらいいなとか、そのフェス出れたらいいなとかっていうのはまあ思うけど、
うん、
なんかそれはまあ結果としてそうなればいいなってぐらいで、
うん、
それを目標に活動してるってことはないかな。
なるほど、うん、なるほど。メンバーはどうなんですか？逆に言うと、なんかそういう話したりするんですか？
しないっすね。
しなさそうなんだよな。みんなひょうひょうとしてるもんね。
そうだね。
珍しいぐらいみんなひょうひょうとしてる。
確かにそうかもしれない。なんかだから続いてるのかもしれないね。
あんまじゃあそういう話もしないんだ。なんかこの間さ、ライブ見ててちょっと話ずれるけどさ、あの那須く
ん
はさ、あの元々さすごいクールでさ、
うん、
こうソリッドなさイメージがあってさ、
うんうん、
なんかちょっと寡黙なイメージとかもあって、うんうん、で猿佐藤はさ、
うんうん、
もうちょっとこうさなんか柔和なというかさ、
そうっすね、
イメージがあったんだけどさ、うんうん、この間ライブ見たら本当陶芸職人みたいな格好してた。
誰が
サルサト
が。本当
か。格好じゃないのかもしれない。俺がそう幻覚としてみたかもしれない。なんか陶芸家かなんかですかみたいに見えるぐらいストイックになってて、
職人になって
る。なんかもうこうなってくると全員全員だなって感じ。
うん
珍しいよね。ここまで3人が3人あんなになんかひょうひょうと黙々とグルーヴと。うん、リフを奏で続けるっていうかさ、
そうっす
ね、その辺が俺気色悪さにつながったと思う。
だから本当になんかおかしなことをやってるよなっては思うよね。なんか俺は那須高校の同級生だから、
うんうんうん、
よくこんなねやってるよなって思うよ。
なんか逆に言うとなんかそのメンバーとスタジオ入って話す時とかって、うん、もう本当に曲の話って感じですか？
うん、もうそうですね、まあ、基本的にはそうで、まあ、でも全然普通の雑談するよ、うん、生活の話とか。
ってなるとさ、逆にまあもちろんアートとして表現者として、
うんうんうん、
一つ自分のやってる表現を研ぎ澄ましていきたい、うんまあ、これが言うたら第一だよ ね、
そうすね
だからすごくアーティストだと思うんですよね、うんうん、で他にはじゃあ何もないのって言われたらやっぱり
うん、
自分だけが持つ承認欲求は当然ある。でもそれはまあある意味アメリカっていうところで一つなんとなく満たされたところがあってっていう、うんうんうん、でそれを表現し続けるっていうところのなんかなんていうのかな、例えばライブハウスとか、
うん、
音楽シーンとか、
うんうん、
自分の周りのミュージシャンとかアーティストとか、
うんうん、
そういうものを含めたなんかこういう風になっていけばいい、自分の活動がこういう何かのこう一体になればいいみたいな、そういう気持ちはあったりしないですか？あくまでこう一匹狼的に動いているのか、
うーん、え音楽シーン全体がっていうこと？
そうそうそう、どっちかというとライブハウスシーンって感じなのかな。
いやそれはやっぱり全然良くないと思うから、
うんうん、
ちゃんといいものをいいって評価できてるかって思ったら全然できてないと思うし、
なるほど、
単純に若い、まあ若い子来れるような値段じゃなくなっちゃってるし、
うん、
なんかちょっと、うん、まあ言ったらなんかすごい歪んだ場所になっちゃってるなって感じします。
うん、
ライブハウス
は。なるほど。
だから僕らよりもっと下の世代のその20歳そこそことか、うん、そのぐらいの世代の子たちは多分感覚が変わってきてると思うので、
なるほど、
あのもう売れてるバンドなんてそんな見てきてないじゃん、
うん、
だからもう、うんうんうん、日本のとかだからその生活できるかなとかもう売れてモテるかなとかってそういう世界じゃなく多分バンドやってるから、多分感覚が多分すごい違うと思うんだよね。だからそれがその人たちがこうまた新しいライブの世界を作っていってくれればそれはそれでいいことなんだけど、なんか割と僕ら世代とかとは結構乖離しちゃったんですよね。コロナがやっぱあったんで、この5年ぐらいのそのライブハウスシーンっていうのが 結構上と下で分断したなって感触があって、
なるほどね。
なんかその辺うまく埋められてないような気がしますね、うん、
それって逆に言うと自分の音楽サルサっていう活動を通して、うんうん、そのまあ一つの分断じゃないけど、うんうんうん、を埋めていきたいみたいな気持ちはあったりするんですか？そこまでも考えてないというか。
いやもうそれはそうっすね、なんかそこまでそのシーン改革みたいなことをやる、あのできればいいな、なんかきっかけが作れればいいなとか思うけど、
うんうんうん、
その自分でなんか抜本的に変えるっていうのは僕では無理なので、なんかそのなんだろうね、だからきっかけ作りに参加するっていうのは全然やりたいけど、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっと根本的な問題がライブハウス自体にあるような気がするね、なんか運営の仕方とか、まあこれはまあアメリカを参考にするわけじゃないけど、そのライブホールの延長上に全部ライブハウスがあるような感じがして、だからそれで入場料しっかり取ってドリンク代高くてみたいな、もう箱がほとんどになっちゃってるから、そうじゃなくて割と気軽に1000円で入場できて、あの飲食できてライブ聴けるみたいなとこができたらいいなってずっと思ってるけど、この都心部だと厳しいんだろうな家賃がっていう、そうこの問題はなかなか難しいなと思ってる。
なるほどね、なんかすごい思うんですよね、この、まあ、言葉を選ばずに言うとめちゃくちゃセルアウトしてるわけでもないし、なんていうか何かにこう達したわけでもない、でもそれでも表現を続けていて、それがどんどんソリッドになっていってるアーティストってめっちゃいて、
いるよね、
なんかそう、その人たちがあくまでこう自己世界の中で完結していくのもなんか僕は深い、あの旗から見てるね、ちょっと寂しい気もしつつ、
そうなんだよ
なんかこれってだからまさにサルサとかっていうバンドの立ち位置というかね、からね、アプローチできることもありそうだけどむずいよなっていうさ、なんかその現場にずっといるから、その辺鈴剣なんかこうヒントとか分かることとかあるのかなと思ったりして、
なるほどね、いやでもね、いや本当ぜひなんか変わってほしいとはずっと思ってるけど、やっぱそのもうそう本当単純にね、いいものをちゃんと評価した方がいいっていう、それはもう絶対にそうだと思ってて、だからなんかもう自分で意識してる、最近意識してることは、自分がメディアになろうっていうか、そのいいと思ったものはちゃんと発信する、まあ、SNS なりなんなり、でもうあの露骨にひいきをしようと思ってるあの要はもうみんな SNS がみんなあのみんながエゴサーチとかするもんだから、なんかこの人のこと書いてこの人のこと書かないとこっちはじゃあ良くなかったって思われちゃうんじゃないかとかっていうなんか感じの発信が多くてつまんないんですよ。だから俺はこれ超いいと思ったって言おうって思ってる。
ああなるほどね。
そ
う
そ
う
そ
う。
はいはい、だからそれぐらいかな。なんかすんで俺は俺のこと俺嘘つかないから俺を信用してって感じ。
ああなるほどね。露骨に贔屓をするってすごくいいね、
だっていいんだもんっていう、
なんかさこうすごく俺今あそれめちゃくちゃやってほしいいろんな人にって思うところもあってね、なんとなく口をつぐむというか、
そうそうそう、
なんとなくねあの特に年を重ねていくと物事を発しないようになっていくようなイメージがあるんだよね、特にアーティストを、多分それってさっき今までの鈴剣のこの表現の自分なりの表現を研ぎ澄ましていくっていう方向にずっと行くと多分そうなるなって思うんだけど、まあそこでちゃんとあえてアウトプット、メディアとしてのアウトプットもするっていうのはめちゃくちゃいいことですね、なんかやってほしいことだね。
それ やんないとダメだなと思って、
意外と求められてる気もするしね、そういうのってっていう気はしますけども、いやその辺はねちょっと続けて、価値観をどんどんどんどん鈴木の価値観もね知りたいなと思うんだけど、ちょっとじゃあこのサルサの話に戻ると、その後サルサはねまあ当然こう なんていうの、長い目で見れば作品を研ぎ澄ましていってっていうことがあると思うんだけど、うん、こうリアルな目標みたいなものって今あったりするんですか。逆に言うとこれをとりあえずこれをするために動こうとか。
ああ、いや、あんまないんですよねそれがね。
うーん、
だからまあ一回このアルバムの流れでそのまあちょっとやっぱ失われた時を取り戻すじゃないけどアメリカはやっぱ回りたくて、でそれのために今動いてるところもあるんで、それやってそっからまたアルバム作るとかっていう感じだね。だからやっぱりなんか本当そう突飛なことをやろうとは全然思ってなくて、ちゃんと一個ずつやる。
上演のカンペが、そのカンペがアクリルスタンド作るとかどうっていうカンペが
、ね、うん、で俺のおすすめラーメン食べ行った時に一緒に撮ってもらったりね
俺これ結構ガチよ、なんか日本のアイドル推し文化に割とアクリルスタンド今根付いてるんだけど、これ結構海外の人やってないっていうか、特にアメリカ。
だから、あーなるほどね、アメリカツアーに向けて持っている。そう
そう、日本これ流行ってるんだよ、
アクスタが流行ってるんだよ
いけっかな
売れ残ったら責任取れ
割と安く作れる、
誰がも40のおっさんの
だからこそ
まあね、あるかも、
おっさんのアクリルスタンドで
やっぱそのリリースはちょっと誰かがケツを叩いてくれないとできない
協力者が
いない、自分たちではできない
岩橋くんなんかどう話を聞いてきて、まあいろんな話をしましたけども、はい、何かありますか、所感ないしは質問でも何でもいいけど。
いやーでもそのなんていうんですかね、僕は結構サルさんのアルバムとか聞くと、うん、ライブに行ってみたくなるなって思ったね、まあ、それで実際この間見に行かせてもらったんですけど、なんていうんですかね、曲とかどうやって作ってるんだろうな
と。
あやべえな、あと1時間必要な
めちゃくちゃ聞かれる質問ですか基本の木みたいな感じ
簡潔にまとめてもらえよ
スタジオでこめくりました
以上
いや本当にね、もう自分でもどうやってできたか分かんないもん。なんかそのベーシックな部分とかリフとかから膨らましてこめくりましてです、
うん、確かにあのリフミュージックというかあるよね、うん、なんかやっぱリフがサルサって武器ではあるよね、うん、なんていうかね、でそれとまああのやっぱ給付ね
いやでも俺めちゃくちゃわかるけどな、うん、岩って言ってるの、
うんうん、これどうやって作るんですか、
うん、いや もあるし、その俺今バンドって極力オーバーダビングしない方がいいと思ってるんですよ。
ああ、
うん、そのインディー系のバンドって、
はいはいはい、
うん、なぜなら再現性が落ちるから。
ああ、なるほどね。
で、うん、ライブ行って思ったのと違うじゃんって思われるなと思うっていうか、で、うんうんうん、わあれじゃんみたいな感覚みたいなのが、うんうん、あのインディーバンドだからこそ今すべきなんじゃないのかなって最近は思ってるっていうか。
あ、まあそれはある意味ライブハウスっていう現場に人に来てもらうためにもっていう、
そうそうそう、今自分たちでも撮れるしいくらでも綺麗に多分撮れるしっていう時代だからこそ、実はそれってライブあのインディーバンドってやりすぎちゃうと、なんかあんまり良くないことにもなるんじゃないかなみたいな、なんかアナログ性の良さみたいなところの追求みたいなのが実はマッチしてるんじゃないかなって最近思い出したっていう
か。あ、なるほどね。なんかすごい一長一短っていうかどっちもあるなと思うんだけどさ、うん、音を聞いて想像するワクワク感とあの実際の現場の衝撃があまりに悪い意味で差があるとげんなりはするよね、うん、なんていうかね、まあ、そこを減らしていくっていうのは確かに大事、うん、
ライブの方が悪いってなったら最悪だからね
なんかさ、うん、全然話急にもうなんかオフみたいな話で、うん、なんかダニエル・シーザーっていうさ、うん、まあシンガーがいてさ、あのフジロック出てたのね去年ね、うん、これ分からない、後ろに何かいたらごめんねって感じなんだけどさ、うん、俺すごい好きで、
うんうん、
でフジロックまあさちょっと気合入れてなんかどんなバンドで来るのかなとか思ってさ、うん、見に行ったらさ マジのカラオケだったのね。わかんない、これは俺のただの感じかもしれない、うん、でも俺にはどうしてもその隠れて、例えばケンドリック・ラマーとかはこうバンドメンバーが隠れているわけなんだけど、はいはいはい、ダニエル・シーザーはあれいたのって思うぐらいマジで見た目もカラオケだったの。やっぱその時になんかカラオケかよって思ったの
よ。それはね、それはそうなっちゃうよね、う
ん、でこれって音源で膨らんだ期待感をなんとなく現場でってなったら、ダニエル・シーザー来日公演この後あったんだけど、その後もやっぱなんかもっとまたカラオケだったら嫌だなって思って行きたくなくなっちゃうみたいなさ、うん、まあなんかそれに近いじゃない。
それもわかる、ね、それもわかるし、うん、この間うちの奥さんが、うちの奥さんあのアイドル好きなんですよね、うんうん、で あのエグザイル系のグループのファンタスティックスっていう、まあ、イケメンボーカルダンスユニットみたいなのが最近好きなんですけど、うんうん、そのライブに行ったと、うんうん、そしたらなんかバンドとやってたんだよねって
マイナスで
言ってきて、でなんかすごいさ盛り上がってるんだけどさ、私あの CD のあの感じが好きだからさって言ってたの。で俺はそれ聞きながら、いや本人はバンドでやり、なんかコロナで飛んじゃったんだって、それも、うん、でや絶対いつか実現させたいっていうプロジェクトでやったやつだからっていう説明されて、だったら余計いいじゃんって言ったんだけど、とは言ったものの、うん、その反応もリアルっていうか、
まあね、
なんか
だからこれは本当あの自分の文化圏の違いによってかなり
そう
はあるのかもしれないけどね。
だからまあ現場で超えることをしないとダメっていうのは間違いないね。
そうだね、うんうんうん、まあそれはまさにだからサルサね、うんうん、まさにだよね、うんうん、なんかもう絶対現場の方がやばいっていうかさ、うん、まあ当然音源は音源、うん、だけど絶対現場がやばいって言えるのって超大事だなっていう気はすごいするよね、うんまあ、これはだから逆に言うとサルサとか、まあ、言うたらこうとんでもない手だれたちがさ少しずつやっぱ増えていく、うんうん、年数を経てずっとバンド活動してる人は、うんとんでもない人たちがいっぱいいるから、その人たちの現場っていうのをさもっと盛り上がるようにしたいなと思うし、うんね、その上でさっき鈴木が言ったの超大事なのはやっぱり自分があのいいよっていうこと、うんうん、でそれによってそのものに興味があった人はその人に興味を持つし、うん、その人が興味あった人はその発言に興味を持つしっていう流れをさ、うんうん、まあ年は食いましたけど作り続けることはとても大事なんだなっていうのを改めて鈴木の話を聞いて思いましたね。いやちょっとまたね、数年はラーメンだけの話になっちゃうんだけど、
いやなるべく早く、
ね
うん、音楽の話できるように
頑張ってほしいなと思います、うん、何か言い残したことはありますか？大丈夫ですか？
そうっすね、なんかすげえ真面目に話しちゃったなということです
ちょっとあのたまりにたまった
ね。そうなんだよね、
真面目な話をしなさすぎ
て、ね、やっぱでも本当にね僕はそのだから諦めないことが大事だと思ってる、
うんうんうん、
なんかねやっぱ自分の心を慰めるためにもなんかいろんな、いや諦めてるよって感じを出すのがいいってなってくる年齢 だと思う。
はいはいはい、
だからそれはまあいいよそれでいいんだけど、うん、だけど俺はもうそのちゃんとあの一人ずつ刺していくんでっていう感じあのもうそれは やっていきますって感じです。なんか、うんうんうん、それだから現場その大きな会場でやりたいっていうのもさっきの話で言うと、まあ、あるんだけど、うん、別にもうそれは結果でしかなくて、もうだから俺 どうせ一人ずつ刺していくから、うん、大きい現場であれだからそれをもう僕はちゃんと一人ずつに伝えていきたいなと思ってやってます。
うんうん、いやこれはすごく、うん、あの音楽やってる側も聴く側も、うん、とてもいい話なんじゃないかなと思うよ、うん、大事な話なんじゃないかなと思いますので、うん、皆さんね、まあ、とりあえずサルサの音源を聴いて、うん、現場に行って
ぜひ
で刺されてくださいというわけで、今回のゲストはねサルサから鈴木なんですけども、最後に1曲聴いてお別れということで、まあ、最後の曲は僕はこれがいいなと思って
マジですか
選曲しましたので、はい、曲紹介をお願いします。お願いします。
サルサで SDRR、
はい、というわけで今回のゲストはサルサから鈴木健介でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。